お待たせしました。藤原副所長、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、一昨日9日はですね、はい、スポーツの日でした。
そうでしたね。
もともと体育の日だったのがですね、はい、2020年からその名称がスポーツの日に変わっています
、ね、そうなんですってね。
まあ、いよいよ本格的な秋になります。はい、食欲の秋と言われるんですけどね、スポーツの秋でもありますので。
本当そうですね。
はい、まあ、スポーツに目覚めてこれ以上太らないように気をつけていきたいと思います。
今日もよろしくお願いします。
本日はですね、はい、特殊詐欺の手口、はい、ということについてお話しさせていただきます。
ありがとうございます。ではその前に、いつものようにこの1週間振り返って、サンダはどんな様子だったんでしょうか。
はい、今週はですね、比較的平穏でした。
そうですか。
被害検挙お知らせするようなものはありませんでした。
それは本当にとても穏やかな一週間でしたね。そうですね。はい、そうですか。
ただね、特殊詐欺といたしまして、架空請求の相談、これを一件受けています。
そうなんですね。
はい、本格サイト料金未払いのメッセージが届いたというものでした。
はい。
はい、喧嘩的にはですね、市役所語りであるとか百貨店語りなどの特殊詐欺予兆電話、これが多発しております。はい、ご注意ください。
はい、わかりました。ということで、この後はじゃあその特殊詐欺のお話をしていただけるということで、はい、じゃあ早速お願いいたします。
はい、今年に入ってもですね、今年というかもうすぐ暮れなんですけども、喧嘩的に特殊詐欺の予兆電話、これが鳴り止むことがありません。
あーねー。
はい、今日はですね、はい、特殊詐欺にかかる3つの手口、
はい、
この事例とですね、防犯のポイントについてお話をさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、一つ目はですね、還付金詐欺といいまして、はい、医療費や保険料が返ってくるという言われる手口なんですけども、はいはい、具体的にはですね、市役所の職員をかたる者から電話で、医療費を還付する関係の書類が入った封筒を送りましたが、届いていますか。
はい、あ、はい、
手続きの締め切り日ですが、はい、今ならまだ間に合います。
はい、
携帯電話とキャッシュカードを持って、〇〇の ATM に行ってください。
はい、
到着したら電話してください。はい、とうとう電話がかかってきます。
はい、
実際ね、コンビニエンスストアや、ストアや銀行などの ATM コーナーに誘導され、携帯電話で受けた指示通りに ATM の画面を操作させられて、現金を振り込むことで騙し取られるという手口です。
本来ならもらえると思ってした操作が振り込んでしまうという形ですね。はい、
防犯のポイントといたしましては、医療費、保険料等が返ってくる、ATM へ行っては詐欺です。
はい、
ATM を操作してお金が返ってくることは絶対にありません。
そうですね。
はい、2つ目といたしましては、預貯金詐欺といいまして、いわゆるキャッシュカード等を騙し取ろうとする詐欺です。
はい、
大きくね、警察官とか百貨店を語るものがありまして、1つ目、警察官とか金融機関を語る詐欺の手口といたしまして、警察官、金融機関の職員を語るものから、キャッシュカードが不正に利用されているので止めます。はい、交換する必要があり職員が伺います。暗証番号を教えてください、等と言ってですね、キャッシュカードを騙し取ろうとする手口です。またですね、百貨店を語る詐欺の手口もありまして、百貨店を語る者から電話があり、他人があなたの名義のカードを使って商品を購入していますなどと言われ不安を煽られます。さらにキャッシュカードも移動されています。今持っているキャッシュカードも被害に遭う恐れがあるので預かりますなどと言われてですね、キャッシュカードを騙し取られ ATM で現金を引き出されるというものですね。防犯のポイントといたしましては、警察官や銀行職員等がキャッシュカードを預かることは絶対ありません。
ここですね。
はい、個人情報や暗証番号を絶対に他人に教えてはいけません。必ず相手の身分を確認してください。
はい、
はい、3つ目としても、して、サイト利用料を名目とした架空詐欺、架空請求詐欺、これ先ほど言った音楽の、音楽配信のっていう相談を受けた分なん、もそうなんですけども、具体的な手口といたしましては、 携帯電話のキャリアメールや SMS 等でご利用料金について確認があります。本日中にこちらまでご連絡ください、はい、といった通知が送られてきます、指定された電話番号に連絡すると支払わなければ裁判になる、多数の人に迷惑がかかっていて損害賠償が必要、後日お金が返ってきますなどとですね、言われ料金を請求されます、そして口座への振り込みや電子マネーでの支払いの手続きを要求されます、特にですね、電子マネー、これの支払いによることが多いかと思います。
そうですか、はい、
他にも何菓子の業者にも登録されていることが分かりました、などとですね、次々に料金を請求されてしまいますというものです、防犯のポイントといたしましては、身に覚えのないサイト利用料金が未払い、裁判を起こす、これは詐欺です、表示された電話番号には絶対にかけないようにしてください、あとですね、先ほども言いましたけれども、コンビニエンスストアで電子マネーを買って番号を教えて、これも詐欺です、犯人はですね、一旦支払えば保険が適用されて後で返金されますなどと説明しますが、あなたからお金を騙し取ろうとするための嘘です。お気をつけください。
実は私のとこもかかってきたことがあるんですよね。でもこの時間にいっぱい勉強させていただいてたので、いつかかかってきたらこうしようああしようと思ってたので
ありがとうございます。
なんとか無事だったんですけども、やっぱり皆さんはかかってこないと思ってしまって慌てるから、今日お聞きした内容などはきっとかかってうちにもかかってくるだろうと思ったら慌てないで済みますよね。
そうですね、まず疑いの目を持っていただければですね、いいかと思うんですけども、
なんかも私はやっと来た来たと思いながらちょっと質問攻めにして相手が切れてしまったんですけどなかなかね、そこまで皆さんね、私は本当に副所長からいろいろ伺って勉強たくさんさせていただいてますので、
そう言っていただければ、
落ち着いて対応できたんですけども、急にかかってきたらやっぱりびっくりしますので、
します、
でも詐欺の電話はかかってくるものだと思っておけば、あ、これかもしれないと思ってうかつにね慌てて乗ることもないかもしれませんから ね、
あと警察に相談するっていうのをね、
そうですね、
覚えていただければだいぶ安心感も違うかと思いますので。
そうですね、ありがとうございました。じゃあ最後にまとめていただけますか。
はい、今日お知らせさせていただいたのはですね、ほんの一例にすぎません。その他にも電力会社かたり、インターネット接続中パソコン画面にウイルスに感染したとするサポート詐欺等々ですね、詐欺グループは多種多様な手口で騙そうとしています。三田警察署ではですね、金融機関さんやコンビニエンスストアさん等々と連携し、おかしいなと思うような ATM の操作や電子マネーの購入に際しお声掛けをしていただくようお願いしておりますのでですね、もしコンビニエンスストアでカード買うとき声をかけられても、ご理解とご協力よろしくお願いいたします。
わかりました、ありがとうございました、ではまたこの1週間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話をいただきましたのは三田警察署の藤原副署長でした。三田警察オンラインでした。